皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。7月2日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、暗雲立ち込める日本政府というお話です。もういよいよ参議院選挙も公示ということになりますけども、まさに日本政府を暗雲立ち込めた状況じゃないかなと思うんですね。まあ一番はあれですよね、アメリカとの貿易問題じゃないかと思うんですね。っていうのは日本政府っていうのは、まあ、明治からそうなんだと思いますけども、とにかくアメリカとイギリスの軍人の言った通りに、民主主義のふりをして政府を運営すると、顧客満足なら国民満足って一番最後にあってですね、アメリカ満足、イギリス満足が最初にないと成り立たないのが日本政府であります。したがってですね、まあイギリスはもう今表立ってあんま出てこないと思いますけども、アメリカがですね、日本に対してあれはいけない、これはいけないと、こんなことやったら許さないぞと言ってる状況が多分一番大変なことなんですね。まあ、仮に国民の怒りだけだったらですね、野党に手回してですね、与党から野党に票が移っても野党と組んで乗り切ることができる。でもアメリカから本気にですね、怒られたらですね、もはや日本政府は与党も野党も全くその逃げ道がないという、まあこういう状況なんですね。ですからこう、トランプ政権1期目ですね、2016年にトランプが選挙で勝ちますけども、その前の年、まさにちょうど10年前の6月ですね、6月18日はあの辺だったと思うんですけども、トランプが立候補宣言、大統領選挙を立候補すると宣言してから今までですね、一回もなんかそのトランプのことをよく思ったことないんじゃないかと思うんですね、日本政府というのは。すなわち、そもそもの立ち位置がですね、トランプになりますと、今までの既得権益は一切その、破壊するという方向でありますから、この10年終始一貫して反対してたのが今の日本政府だと思います。ですからその日本政府からですね、まあ、最後通牒みたいなことを突きつけられればですね、それは進退極まるの当然でありまして、トランプは過去10年間見てるわけですよね。ことごとくなんか反対してきて、ウクライナを支援したりですね、まあアメリカからもっと金を稼ごうとね、いろいろ投資してみたり、まあいろいろやってきたのを全部見てるわけで、まあそれを随分丁寧にも向こう言ってるわけですね。したがって、まあこの丁寧に言われてる段階でも解決つかないということになりますと、もうこれはですね、全く処置なしだと言っていいんじゃないかと思うんです。で、そもそもトランプ氏は政治の部外者ですからね。部外者っていうのはやっぱりそのものを変える力を持っております。例えば、問題が起きたときは、よく第三者委員会を作ると言います。まあ、部外者を入れることで、本当のことが明らかになる。同じようなことはですね、政治にもたくさんあるわけでありまして、まさにこの明治以降の政治っていうのは、三朝の部外者が、それまでの政治をこう変えていくわけですね。で、戦後でありましたら、やはり民主主義勢力ですね。それまでの軍人たちが引っ込みましてですね、民主主義勢力が出てきて、日本を変えていきますが、まあ、今、アメリカはそのトランプというですね、部外者が出てきてアメリカを変えるだけじゃなくて世界を変えてるわけですね。こんな風にして世の中ってのは動いていくわけであります。したがって、まあこの先のことを考えてもですね、今までの日本の既得権益を守る人が再びアメリカに出てくるってことは全く考えられません。もうすでにですね、2020年11月のアメリカ大統領選挙は奪われた選挙であるとして、 FBI すなわち司法省が捜査に入っております。ですからもうバイデン政権はですね、違法政府だったという認定ですよね。それで捜査が行われているわけで、これを思いっきり支援してきた日本というのは、言ってみれば日本政府はですね、まさに負け組の代表格であるわけであります。だからもうこの状態になって暗雲が立ち込めてるってことは、やっとそれに気がついたってことじゃないかと思うんですね。どうも逃げられそうにないぞと、これはなんか気がついたら行き止まりの、まあって言いますかね、行き止まりだけじゃなくて、牢屋に閉じ込められたみたいな話になっちゃったっていうことが分かってきたんじゃないですかね。で、貿易交渉を一つとってもですね、まあもともとその今回の貿易交渉は産業政策というよりも金融システムを全部改めちゃうんで、アメリカと諸外国の間の貿易収支を均衡させないと新しいシステムには移行できないわけですね。 ですから、まあ、日本に対してだけじゃなくて、中国に対しても、どこに対しても、貿易収支を均衡するようにこう迫ってるわけであります。で、そのことは日本側も分かっていたはずであります。はい、石破氏も分かっていたはずで、ですから、普通の貿易交渉のように、今までのようにですね、個別品目でどう対応するかで済まないってことは分かっていたと思うんですね。ですから、まあ、もし日本が輸入を拡大しないなら輸出を減らすと。それはもうあまりにも当たり前の話で、受け入れられない問題じゃないですね。ここでシステム変えちゃうわけですから。そこがやっぱりその既得権益を守る日本と、新しい秩序を作ろうというアメリカの決定的な違いで、ですから日本は今までの、秩序を守ろうとするから、貿易収支の黒字赤字をそのまま基本的に維持しようとする。で、アメリカはそれをリセットしようとする。ですからこれ歩み寄りの余地がないということですね。で、しかしその物事は向こうがそのお金を払って日本からいろんなものを買ってるわけですから、向こうの方が買い物が多いんで、金よく払ってますから、払う方が払わないっつったら、で終わりですよね。お店とお客の関係で、どっちが強いかって最後お客は強いに決まってますよね。客がもう買わないっつったら、その商売それで終わりでしょ。今だからそういう状況じゃないですか。で、本当に輸入が拡大できないのかっていうことで、最後にトランプが2つ日本に念を押したわけ、日本、念を押したわけですよね。1つは米買わないですかと。車買わないですかと。なおかつ、米の問題と、から自動車の問題で、こう、不平等があるということを言いましたね。で、それはトランプ、トゥルースソーシャルにもちゃんと書いてますね。あれはまあ、政府話しててもね、まあ、もともとポンスケ政府だから、向こうもよくわかってると思うんですね。国民に念を押したと思うんです。もし、日本からの輸出を、減らさないで済むとすれば、まあ、例えば、米とかアメリカ車を、アメリカの米とかアメリカの車を少し買いませんかなということだったと思うんですが、いや、日本人は買わないですよね。もうアメ車とかですね、まあ非常に取り回しが悪い車ですから、国内だとね、道狭いんで、それは買わないし、アメリカ米はもう入ってきてますよね。ただあれ、美味しくて安ければみんな買うに決まってんですね。いや、一目惚れとかコシヒカリよりも美味しくて安ければそれはみんな買いますわね。しかしやっぱちょっと食感が違うでしょ、あれ、アメリカ米食べてみりゃ。外国米ってやっぱりですね、ちょっと食感違いますよね。だからそれは同じように売れないわけでありましてですね、言っちゃ悪いけどもですね、まあ、これしかできないっつうのはわかるんだけども、それを売ろうっつったって、それはね、その戦後のね、ものを、日本人が何も食べ物なくて飢えてる時なら、まあ、小麦でも脱脂粉乳でもそれはですね、食べるかもしれませんですよ。しかし、これだけ食べるものが溢れててですね、他の国からも何でも輸入も輸出もできる時代になりましたらですね、他にないからアメリカ車乗れとか、他にないからアメリカ米食えとかさ、それは通用しないわけで、まあ、それはトランプ、まあ、分かってると思うんです。でも、とりあえず、まあ、政府相手にしても埒明かないから、国民に直接一旦聞いてみて、反応見てるんじゃないですかね。それはノーはノーですから、だからまあ、これで、まあ一応、関税率が、車25%、車まで一般24%ね。でもこれって随分ですね、優遇したルートだと思いますよ、私、アメリカは日本に対して。他の国50%とか70%とか90%とかありましたよね。ほとんどの国はその効率でそのまま決定ですよ。中国とそれからイギリス側は妥結したって言ってますけど、それ、本当に数えるようなとこしかないでしょ。だから、ほとんどはだから、要するに、買ってる方が強いわけで、この問題ってのは、さっきも言ったように、買い物してるお客の方が強いわけだよな。金払ってんだから。もうそれは買わないっつったら買わないで終わりなんで、だからやっぱりほとんどの国は高い関税率で決着したんじゃないですか。だからそれに比べたら日本なんか24%なんてえらい安い方だよね。ただこの後ですね、例のフェンタニルの密輸の話とか、なんか金融の話とか、裏の金融の話とか、あるいはウクライナを支援したって話になって、今まで隠れていたのがバレてくると、これはまた話は変わってくるんですね。とりあえずこれはこれだけの話で、制裁というような形になってくると、これはまた全然話変わってきます。なのでアメリカにですね、不法になんかね、フェンタニルの原料を輸出してる会社があったと、当然制裁の対象になるでしょ？そういう会社とか、そういう個人がね。それ場合によってはですね、輸出や輸入に大きく影響を与えるところが制裁の対象になる可能性はあります。そうなるとやっぱり話はまた全然変 変わっていくか先に進むわけで、とりあえずのところ、まあ、一般的な、まあ、日本全体で見れば、まあ、関税24%でしたから、まあ、安い方だよね。まあ、それならそれで向こうも納得するなら別にいいんじゃないですか。で、今度、これ、ドル高い、じゃないよ、円高いきますよね。今、円高、ドル安進んできてますから。まあ、最終的にはこの為替による調整で、まあ、大体決着するんでしょうね。とりあえず関税とかやってみるんだけども、で、あとまあ制裁なんかもやりますが、まあ、最終的な、まあ、経済全体のリバランスといいますか、調整は、やはり為替でやるんでしょうね。ドル安ですよね。で、今までと違うのは、ドル安ほっといたらアメリカ一番困るぞって言うんだけど、今度は実際全然困らないぞと。このドルは借金の消耗みたいなもんだから、このまま消してやるわいと。アメリカ国債だとこれ借金消耗だから、これ紙くずにしてやるわいと。で、うちはもう悪党どもから世界中から集めたゴールドがたくさんあるから、それで、ゴールドと1対1で対応する、まあ、新しいデジタル、金本位制通貨発行して、これでやるからよろしくねと。簡単に言えばこういうことですよね。だからやっぱり新興勢力というのはですね、必ず新しいことを考えてやってくるわけですな。既得権益のあぐらが、既得権益があぐらにかいて、あぐらかいてですね、何もしないで、ひたすらなんか、経済的利益を守ろうとしている間に、新興勢力はその裏を書こうと新しいことを考えて次々と出てくる。そんなもの歴史の必然でありましてですね、10年前からトランプ言ってやってんのにですね、それ知らん顔してですね、聞こえないふりしてやってた方がよっぽど悪いわけでありますね。まあでもですね、こう、自民党なんかの話をですね、こう見聞きしてもですね、まあ石破けしからんって言うんだけど、じゃあ石破の次誰がいるのっていうと、いや、特にいないんだよな。岸田を推す人ってあんまりいないですよね。岸田を推す人はあんまりいない。茂木を推す人なんかさらにいない。高市を推す人なんかもっともっといないということで、誰もいないと、誰もいないからしょうがないから、石破でやるかと。いざとなったらもう野田とね、代理連で作んじゃえばいいんだと。そんな程度ですよね、あれね。で、新興勢力は、まあ、どんどん出てきますから、新興勢力だって蜂の一刺しってことありますからね。いろんな暴露をやればね、それは橋の人差しで、与党もひっくり返りますから、まあね、選挙だってどうなるかわからないしね、やっぱりみんな戦々恐々なんじゃないですか。それから、やっぱり役人だってですね、これ、今回例えば生活保護のね、減額が否定されたでしょう、最高裁で。ああいうふうにですね、役人が勝手にやってることってやっぱりダメなんですよ。アメリカではこのシェブロン法律の否定っていうのが去年最高裁で出ましたでしょ。あれは要するに法律が曖昧なところを役所は勝手にそこを埋め合わせてね、運営することは許さないってことですから、まあああいうのがもう出てきてますから、ますます政治が何かしないと役人は動けない。政治が動いて初めて役人も動けるってことだから、その政治が止まれば役人も動けないわけで、その間にまあ政府終わってきますよね。すなわち、新しい政治家が出てきて役人という道具をどうするかね。アメリカみたいにまさにその役人というところが一番腐敗の塊だったんだと。腐敗の元凶はその沼の中にありと。沼の中すなわち政府の中に、政府とそれに関係するね、民間の国際的なつながりの中に沼があって、そこに一番の利権があったってね、この水を抜いて、それを全部あらわにして追い出してるわけですから。日本だってやっぱり沼抜きゃですね、まず役人と役人の OB が出てきて、それに連なる、まあ、外国人、在日米軍だなんだかんだが出てきまして、宗教団体が出てきてですね、まあ、全部出てきちゃうと。まあ、日本もだからこう水を抜くとですね、まあ、今、安倍派のね、裏金問題とか、あれぐらいしかもっと出てませんから、もうその水抜きはもっともっと深いところ、どんどん出てくるわけで、まあ、多分水は抜けていくんでしょうね。これは日本側が抜とは限らない。今回のフェンタニルの話みたいに、アメリカが沼の水抜いてくることありますよね。フェンタニルの輸出で中国、名古屋が拠点になってた。なんで名古屋なのかね。フェンタニルなんか物質を輸出するわけでしょ？名古屋から何輸出してんのかね、アメリカにね。その麻薬船なんての出してると思えないし。麻薬を入れられるなんか船でもあるんじゃないですか、あれ。何輸出してんのかね。ちょっと聞いてみたいもんだよね、はっきり言って。まあそういうのだから、アメリカから突然こうなんか弾投げてきますよね。ロッキード事件がそうだったでしょ？ロッキードがなんかね、前の日本の政治家に送ってたって話でね、向こうから出てきましたよね。だから日本の水、 沼だってやっぱ抜けてきますよ。で、役所が出てきて、役所の OB が出てきて、今言ったね、外国人が出てきて、宗教団体出てきて、その他大勢が出てくる。ジクサみたいなの出てくる。で、そうなると今度大手町がもうどうもなりませんですな。まあそもそも大手町だってですね、まあ今回の日本製鉄もそうだけど、金は全部出せと。しかし運営は向こうがやるという、まあそういうことでしょうか、簡単に言えば。オープン株とかなんとかあるから、アメリカの意向が最優先ですよね。まあ、日本は金だけ出せと。運営はアメリカがやると。まあそういうことじゃないですか、あれ。だからそういうふうに考えてくると、今や大手町もですね、既得権益にあぐらをかいて、円安ドル高でね、稼ぐだけ稼ぎゃいいわと、ね、ドルに投資しておけば文句言われるんだろうと、今までのですね、民主党政権時代とあまり変わらない発想でやってたと思うんですね。完全に足元救われたんじゃないですかね。だから本当に個別企業の制裁みたいな話になったら、これ結構大変だと思いますよ。例えば保険のね、談合ですね。企業向け保険の談合のことについても外国が随分興味持ってるようですし、ああいうのはやっぱりその大きなことになってくるとね、結構大変だと思いますよ。で、やっぱり金融機関だね、一番はね。とにかく金融機関っていうのが世界上一番まあ、不正のね、ハブになってますよね。不正の中継地点になってますから、まあ、そういうものが出てくるとですね、まあ、それは随分変わってくるんじゃないですかね。で、あとは、だから、まあ、宗教団体ね、統一教会も出てますけどね、まあ、他にもあるでしょう。で、あと、なんかいろんな環境団体とかですね、なんか怪しげな NGO ですね、なんか USAID にね、つながってた怪しげな連中とかね、ディープステート関係のいろんなメディアを動かす機関とか、なんか日本でもあるじゃないですか。得体の知れない外人が出入りしてるようなところね。ああいうところがやっぱりもう完全にこう水が抜けるんでしょうね。とにかくですね、今度の、まあ、ここまで来るとですね、要するに、部外者でないと物事は変われないとこまで来ちゃったってことですよ。東大卒で役所出身でね、役所で活躍した人がですね、政治家になってうまくいくなんてことは100%誰も思ってないわけですね。人格としていい人はいるかもしれませんけども、自民党とか立憲民主党とかそういう枠組みに入ったらもう終わりだということは分かってると思いますよ。すなわち、どんなに立派な人でありましても、部外者でなければこれはですね、壊すことはできない。つまり、沼の水を抜くことができないってことですね。だからもう、前から何度も何度も言うようにですね、情報公開なくして未来なしなんですね。沼の水抜かなかったら危なくてですね、沼に近づけないんですよ。ワニが出てきて食っちまうからですね。ずっとそうでしょ？なんか新しいことやろうとして、既得権益が出てきて邪魔してですね、潰しちゃう。つまり、沼に隠れていたワニが突然出てきて食っちまう。そんな話ばっかりだったでしょ？だから日本も同じなんですね。日本変えようと思ったら、沼の水抜かないとダメなんですね。沼の水は情報公開で初めて抜けるんですね。だからもうそれはもうトランプと提携してですね、どんどんどんどん水抜いたらいいわね。で、最終的にアメリカとの関係どうするかって落としどころがいるんですね。向こうも商売でやってるんですから、まあ何度も何度も言うようだけど、やっぱりそれは東シベリア、それからアラスカの大開発ですよね。ここをみんなでやればいいわけですよ。ロシアも入れてさ、北朝鮮もなんか偉いリゾート作っておりますけどね。まあ、もし東シベリア、アラスカ大開発になってくれば、もちろん北朝鮮はその一番南の方だから、比較的あったかい方になりますよね、それでもね。それはリゾートみんな来るでしょうし、それはいいことだと思いますよ。だからやっぱりこの先の、まあ、大きな日本の発展の可能性もやっぱ含めて話しないとね。それからやっぱりそのアメリカに対する支援ということに考えてもですね、まあやっぱりこの現場の運営なんかで向こうも多分値を上げてくるでしょうから、まあ、そういうところはですね、こういろいろ考えてね、日本でも協力できるところは協力したらいいんじゃないですか。中国だってどうせこれ、今ね、なんか習近平も失脚しちゃったってまた改めて言われるようになりましたよね。で、あれ失脚しちゃったら共産党だって、まあ、いつまで続くかって話で、まあ実態的にはもうなんかぶっ壊れちゃってますから、まあもうなんか終わってんでしょうけども、まあ最後、こうどんな風にして解体して先行くかですよね。中国共産党の、検閲がかかってないブログをこうよく見るんですけども、どうも中国国内の検閲も破綻してるように見えるんですよね。実際は検閲が破綻していて、本当の話は結構中国国民知ってるんじゃないですか、あれ。どうもそんな感じがするんですね。で、中国はほら、人から人へのさ、情報伝達がすごい早いですから、どうもあれは、検閲はすでに崩壊してんじゃないかと思うんだね。表だって言うと怒られるけど、裏で言うことはできるんで、 だからその情報を聞く方と発信する方、すでにあれ、統制って形骸化しちゃってんじゃないですかね。一見するとちゃんとしたように見えるけども、実はなんか形骸化していて、流動化してんじゃないですかね、状況はね。まあいいことだと思いますよ。まああんな共産党なんかするとはどうもなりませんのでね。したがってまあ、そちらとね、共産党のつるんでる日本政府ももうダメでございますしね。まあとにかく暗雲立ち込めてまして、まあこの先は新しい人たちがね、変えるしかないというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、暗雲立ち込める日本政府ということでお伝えいたしました。戻りましょう。さよなら。